やっほー、アキコスターライトです。おはようございます。これから日本語教員試験応用試験の読解解ける500問というのをやっていきます。今日はどこから、もう私ちゃんとセットしてみ、学習者の言語能力をわずかに超えるのが理解可能なインプットね。そうだね、そこからね。キーワード確認チェック問題セット3ということで、なんかさしていかなか。1、オーディオリンガルメソッドにおいて語彙や文型を入れ替えて繰り返し練習することで習慣化を図る練習を何というか。繰り返し練習する。語彙や文型を繰り返し練習する。だから、パターンプラクティスじゃないかな。あってた。1、パターンプラクティスはオーディオリンガルメソッドにおける中心的な練習方法で、基本文型を機械的に繰り返し言語習慣を形成しようとする練習方法である。一方、ミーニングフルドリルは学習者が実際にコミュニケーション場面を想定しながら意味のある文脈の中で言語形式を練習する方法である。パターンプラクティスね。基本文型を機械的に繰り返す。2番、学習者同士で互いの作文を読み合いフィードバックを行う活動を何というか。1、ピアレスポンス。2、ピアリーディング。学習者同士でお互いの作文を読み合い、読み合うからリーディングかな。2番。違う。ピアレスポンスなんだ。2番。共同学習の観点から各々が書いた作文を学習者同士で交換しフィードバックをし合う活動をピアレスポンスという。学習者同士が共同で文章を読み意味を理解し合う活動はピアリーディング。フィードバックし合うっていうのがピアレスポンスか。ただ読むだけだったらピアリーディングになるね。3、コミュニケーション活動を行う中で言語形式にも注目させる指導法を何というか。1、フォーカスオンフォームズ。2、フォーカスオンフォーム。これは前回テストで私もよくわからんかったやつだね。すごい嫌だこれ。フォーカスオンフォームズ。コミュニケーション活動で言語形式にも注目させるのが2、フォーカスオンフォーム。コミュニケーション重視の活動の中で必要に応じて言語形式にも注目させるのがフォーカスオンフォーム。言語の形式に注目させ新しい形式を使えるようにするのがフォーカスオンフォームズ。コミュニケーション重視で言語形式にも注目させるのがフォーカスオンフォームで、正しい形式を使えるようにするのがフォームズ。正しい形式を使えるようにするのがフォームズなのね。ちょっと待って、フォーカス。フォーカスオンフォーム。フォーカスオンフォームはコミュニカティブな活動重視で、言語の形式、文法、語彙、音声と焦点を当てる。フォーカスオンフォームで、フォームズはコミュニケーションの意味理解は軽視されている。特に文法を中心とした言語の形式面に注目する。形式。形式を重視するのがフォームズ。で、正しい形式を使うようにしようか。フォームズ。 難しいな、これまたちょっとしっかりやんないと。学習者が作文を仕上げていく過程を重視し、文章の遂行、修正を繰り返すことで思考が深まると考える方法を何というか。学習者が作文を仕上げていく過程を重視、遂行、修正を繰り返す。1、制限作文アプローチ。2、プロセス、ライティングアプローチ。2、プロセスライティングアプローチ。遂行修正を繰り返すことで考えを深め進める方法。下書き遂行構成など段階を重視する。制限作文アプローチは特定の文法や言語項目の定着を目的とし、それらを使用して繰り返し書く。制限作文アプローチは文法語彙着目、プロセスライティングアプローチは下書き遂行構成など段階を重視する。5、各課で、各課で完結しており、どの課をどの順番で行うかを学習者に合わせて決められる教材を何というか。各課で完結しているどの課をどの順番で行うか学習者に合わせる。5番1、モジュール型教材っていうんだ。2は積み上げ教材ね。1課2課3課と順に難易度が上がり順に進めていく教材を積み上げ型教材という。学習者に合わせて使う科を選択できる教材をモジュール型教材という。6、学習者の間違いの後に会話の流れを保ったまま教師が適切な表現に言い直すことを何というか。リキャストじゃないですか。1、リキャスト。2、プロンプト。プロンプトは台本っぽい意味だったような。6番、1がリキャストでしょ。リキャストは会話の流れに沿って教師がさりげなく正しく言い直す暗示的な訂正フィードバックのことを言う。プロンプトは学習者自身が語彙に気づいて自己修正できるように教師が再度発話を促すフィードバック。全然台本と違った。リキャストはさりげなく正しく言う。会話の流れを保ったまま言い直す暗示的な訂正フィードバック。プロンプトは学習者自身が誤用に気づいて自分で修正できるように促すフィードバック。7、実際のコミュニケーションの場を想定して本物のレストランのメニューを利用し会話練習を行うこと。このレストランのメニューのような境遇を何というか。実際のコミュニケーションの場を想定して本物のレストランのメニューを利用する練習は、1、レアリア。2、エカード。あと1のレアリアです。そう、生教材だよね。レアリアはわざわざ教育のために作られたり加工されたりしない実際の言語の使用場面で使われている実物のことである。エカードは教育のために作られたり加工されたりしたもの。単語の導入や文献の練習で使う。どちらも視覚に訴える教材で初級からよく使われる。レアリアね。8、コミュニカティブ活動の一つでレストランの注文場面で客と店員の役を演じて会話練習を行うのを何というか。コミュニカティブ活動でレストランの注文場面で客と店員の役を演じるから、1のロールプレイ。2は趣味練習。1、ロールプレイだね。ロールプレイはコミュニカティブ活動の一つで、学習者を2人組にしてロールカードを渡してそれぞれの役を演じて会話する。ロールプレイ。シミュレーションはある出来事を擬似的に体験する異文化コミュニケーションで、異文化シミュレーションによく使用される。9、 教師がまず文法規則を提示、学習者にその文法規則に沿った文を作らせるようなアプローチを何というかが、教師がまず文法規則を出して、学習者にそのそれに沿った文を作らせる。何だろう。1、演習的アプローチ。2、機能的アプローチ。演習的アプローチかな。9番。あ、そうだ。あった。演習的アプローチは、抽象的な理論から具体的、個別的なレベルの結論に降りていく方法。前提が正しければ、結論も正しくなる。機能的アプローチは、具体的、経験的事実から、抽象的理論へと上っていく。前提が正しくても結論が正しいとは限らない。教師がまず文法規則を言って、学習者がそれに沿った文を作るっていうのは演習的アプローチ。抽象的なところから具体的なレベルまで行く。で、結論もそれに正しい。で、機能的アプローチは、先にじゃあ学習者が喋る、で、後で教師が説明するということかな。よく言うと、私この機能っていう意味がわからない。言葉の日本語の意味がわからないですね。のあった。72。ああ、やった、あった。演習と機能。演劇なんだ。演習じゃなかった。なんだこれ。ディダクション。インダクション。ディダクション。演劇。一つの事柄から、事柄へ広めて述べる。一般的な原理や法則を用いて説明する。日本語教育において先に文法規則を提示して学習者に例文を作らせる。演劇、ディダクション。でもディダクションは言葉でもない。演劇ね。機能、インダクションは内側に入る感じだから、特殊な事例、事実や命題から集めて、一般的な命題や法則を導き出す。日本語教育の例としては、最初に場面を掲示して例文を示して、学習者に意味用法などを補って、捉えてもらうこと。はい。もう一個いこう。10。事前にある程度は決めておくが、学習者のニーズやコースの状況に応じて、適宜修正していくシラバスを何というか、1、高校シラバス、2、可変シラバス。2、1の高校シラバスじゃないですか？可変シラバスって何？あ、答え違う、可変シラバスや。コース開始前に決める先行シラバスとコース終了、コース終了後に見える高校シラバスの折衷案、折衷案が可変シラバス。プロセスシラバスとも言う。高校シラバスとは、事前にシラバスを決めずに、学習者の要望をニーズと、を元に毎回学習内容を決めるシラバスを言う。高校シラバスはコース終了後にシラバス全体が見える。可変シラバス。それか、可変シラバス。可変。ない、これ。あ、でもプロセス、なんだっけ。プロセスシラバスでしょ。プロセスシラバス120。先行シラバスが、あ、これ大事なところだね。先行シラバスはコース前にデザインされたシラバスで、 と変更は効かない。押し付けがましいものになる場合があるので注意。高校シラバスはコースが終わった後に学習者の要求に基づいて、結果的にコース終了後に完成するシラバス。学習者中心だけど、事前に準備ができないために教師の負担は大きい。コースを通して一貫性がなくて、運営するのは困難。プライベートレッスンでは学習者の要求に応えることで学習者に達成感を与えることができる。先行しら、プロセスシラバスは折衷案で、可変シラバスという、ある程度デザインはするけど、縛られることなくコース中にもニーズや学習効果を考慮して柔軟に対応して軌道修正をしながら進む。はい。ということで、ライブ来てくださった皆様ありがとうございます。あ、12分勉強ライブって書いてる。私、15分だったね。それでは今日も、皆さん、元気にいってらっしゃい。チャオー。